おはようございます。よくいらっしゃいました。修法にも書いてありますけれども、教会の暦ではですね、すでに今受難節に入っております。受難節というのはですね、イースターの前からの四旬という、四旬節とも言いますけどね、40日間を、約40日ですけれども、イエス様の受難を覚える時として、このような期間を定めているわけですね。修法にも書いてありますので、お読みいただきたいと思いますけれども、今年はね、2月22日から始まっておりまして、ですから、この受難節の日曜日としては今日は2回目になるのかな。イエス様の受難を覚え、またその先にある復活をですね、私たちは覚える、その期間であることをまた覚えながらですね、教会によってはね、この期間に特別に断食祈祷をするとかですね、なんかそういうこうイエス様の苦しみを共に味わうようなことをしたりというところもありますけれども、うちはそういうことはしないですがね、それぞれにイエス様の受難を覚えてまいりたいと思います。今日はですね、イエス様のストレスというですね、私もよくこんな話を思いついたなと、自分でもちょっとなんか最初にこれがひらめいた時に、こんな話していいのかなってちょっとこう心配にはなったんですね。多分ね、世界中でもこんな話をしてる人はいないと思いますね。いたら教えてほしい。イエス様のストレスですね。ストレスって今石本さんがやってますけど、手話だとね、こうこれ巣なんですよね。巣がね、心の中でこういっぱいになるっていう、これがストレスでらしいです。はい、僕も今インターネットでね、手話調べたらすぐ出てくるんでね。ただそのインターネットの説明書きにちょっと苦しそうな顔をしてって書いてあったんですね。嬉しそうな顔して書いちゃダメなんですね。こう苦しそうな顔して、うーっとこう溜まってくるみたいなですね、ストレスという感じで、やらないといけないそうですけどね。やっぱりろう者の方うまいですね。当たり前ですけどね、いかにもストレスという感じですけども、イエス様のストレスっていうね、ちょっと不遜なタイトルですけども、今日は一緒にですね考えてまいりたいと思いますが、そもそもストレスというのはですね、何かというと、これはもう あえて説明の必要もないことですが、私の大好きな厚生労働省のホームページに何でも載ってるんですよね。すぐ僕はね、厚生労働省のホームページ調べたがるんですけども、そもそもストレスとは外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態のことだと。緊張するんですね。で、外部からの刺激には天候や騒音などの環境的要因、冬はね、もう寒いの嫌いな人はもう冬だというだけでストレスになるということですよね。あと騒音ね、もちろん騒音もストレスになりますよね。それから病気や睡眠不足などの身体的要因、病気になった、体が病気になった時にはその体だけじゃなくて心もやっぱり、その病気によって緊張を強いられていくと、重い病気の場合はね、果たして大丈夫だろうかっていうこともありますから、そういう身体的要因、それから不安や悩みなど心理的な要因、これはなんかストレスそのものって感じしますけども、不安によって起こること、そして人間関係がうまくいかない、仕事が忙しいなどの社会的要因がありますと、4つの要素にストレスがありますよっていう、分けられますよっていうことですけど、一番はやっぱりこの赤い字で書いてある人間関係だと思うんですね。もうストレスといえば、私が感じる限りにおいて、しんどいストレスって言ったら8割ぐらい人間関係じゃないかと思うんですよね。そういうこうストレスみたいなことがありますと、それがこう症状に出てくるんですね。もちろんその心は緊張してるんですけども、それだけじゃなくて、それがいろんなこの症状に現れてくると。で、体に現れてくると、眠れないとかね、食欲がないとか、元気が出ないとかですね、 肩こりとかね、そういう、まあ、お腹の調子が悪いとかそういうのもあるし、それから気持ちですよね。気持ちが沈んでしまうとか、やる気が出ないとか、寂しいとか、不安で仕方ないとか、いろんな興味が持てないと、まあ、これをこれまとめると何となく鬱っぽい感じということですかね。それから、まあ、考え方にも影響されて、こう否定的な考え方になってしまう。あれ堂々巡りになるとかね、集中できないとか、自分を責めるとか、そういうことがこのストレスによって起こりますよっていうようなことが分かっているんですね。特にこう体の症状は最近病院に行ってね、原因が分からないと大体お医者さんはストレスですかねって言うんですよね。大体そうです、当たってることが多いんですけども、だからまあ、いろんな形でこのストレスは私たちの体や心や考え方に影響を及ぼしているということで、まあ、さらにねこれがひどくなると病気になっちゃうと、ね、まあ、ここに書いてあるようないろんな病気がストレスによって引き起こされてくるというようなこともまあ知られているわけですね。まあ、これはまあ私が説明するまでもなく皆さんもご存じのことだと思いますけれども、で、まあ、今日のテーマはですね、果たしてイエス様はストレスを感じられたのだろうかと、ここから始まるわけですね。皆さんどう思われますか。イエス様はストレスを感じられたんでしょうか。いや、イエス様だからね、ストレスなんか一切感じなかったんじゃないかと、思われますか。そもそもイエス様は心も体も私たちと同じになられたわけですよね。これフィリピ書に書いてあるように、自分を無にしてしもべの体に、身分になり人間と同じものになれましたと書いてありますから、当然私たちと同じ、体だし心だし、感情だし、ということだったと思うんですね。聖書を見るとですね、イエス様がその感情的に、反応されたというか、イエス様も私たちと同じように、いろんなことを感じられたっていうことが記されているんですね。で、まあ、代表的なのはこれヨハネの11章の、ラザロのよみがえりのところでね、昨日実はここは宮島プレイチャペルで私お話ししたんですけども、ラザロの墓の前でイエス様は涙を流されたって書いてあるんですね。聖書にそこしかないんですけどね、イエス様が涙を流された、そういう、まあ、これその涙はどういう涙かということはいろいろこれはね、いろんなバックグラウンドあるんですけども、まあ、少なくとも涙を流された。それからこの例の身は清めの箇所を見るとイエス様は明らかに怒ってらっしゃるんですよね。で縄で鞭を作って、そこで商売している人間を追い出されたとかですね、両替人の机を倒されたって書いてある。もうまさにこう怒り心頭に発して、その宮の境内で商売している人間を追い出されて、ここは、ね、私の父の家なんだと、ここは祈りの家と呼ばれなきゃいけないのに、そこを商売の場所にするとはって言ってですね、お怒りになった。それからまあ、心に憤りを覚えて興奮して言われたっていうですね、こういう言葉も出てくるんですね。憤りを覚えて興奮して、これも実は11章の33節です。このラザロの蘇りのところなんですけども、それから一番はね、このイエス様はストレスを感じていただろうなと思うその聖句の証拠の聖句はこのルカの9章の41節です。はい、まあ、これ明らかにイエス様はストレスを感じている。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのかと、これ弟子たちに言ってる。これストレス感じてる人のセリフでしょう。いつまであんたと一緒におらないけんのと、もう勘弁してくれと、お前らと一緒におるのはしんどいわと言ってるわけですよね。だから当然イエス様はストレスを感じておられたと思いますね。じゃあイエス様はどんなストレスを感じていたのかという、イエス様はストレスを感じておられたということを前提にしなくても明らかにイエス様はさまざまなストレスを感じていらっしゃった。まずですね、群衆からのストレスですね、一般人からのストレス、 マルコの3章にはイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた、群衆に押しつぶされないためである。四六時中、まあ、特にガリラヤにおられた時は、イエス様イエス様と言ってですね、病気を治してもらいたいとか奇跡を見たいとかね、お話を聞きたいということで、もう人々が集まってきて押しつぶされそうな、もういっぱい人がやってきて湖に落ちそうになったから船を用意させて、で船の上からお話になる、ね、またこういうふうにも書いてありますね。マルコの3章にイエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もない、もう忙しくてですね、ご飯も食べられない。イエス様ご自身がね、枕するところもないと言われてますよね。これ相当のストレスだと思いますよ。常に、ね、誰かこう押し寄せてきて、そして、時間も縛られるしね、でも多分ねイエス様に触りたいって言って、こうみんなこうベタベタベタベタイエス様に触りきたきたきたと思うんですよ、ね、でその群衆がですよ、手のひらを返すように十字架につけろと叫ぶんですよ。昨日まで、ね、イエス様イエス様大スターと言ってですね、イエス様のところにやってきた連中が、ね、もう一瞬にして十字架にかけろと、十字架につけろと叫んだ、ね、ピラトはどんな悪事を働いたのかと言ってですね、ピラトはイエス様を助けようとしたのに、群衆はますます激しく十字架につけろと叫びたった。もうこれは強烈なストレスだと思いませんか、ね、もう人間不信というか群衆不信になりますよね、これね。それから指導者からのストレスですね。これはまあ立法学者とか祭司長たちだとかそういう人たちですけれども、まあ基本的にイエス様のことを非難してましたね。あるいは上げ足を取ろうとした。パリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなた方の先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ってです ね、罪人、みんなから嫌われている裏切り者の徴税人と食事をするなんてと言ってですね、イエス様のやることをいちいち非難しましたね。本来ならば立法学者パリサイ派はイエス様のことを一番理解してなきゃいけない人たちじゃないですか。でもその彼らがイエス様を非難している。しまいにはイエス様はさまざまな不思議や印奇跡を行われるのを見て、ファリサイ派の人々はあの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているんだと、悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、あいつ悪霊の頭だと思う。あ、ひどいようですねこれはね。そしてしまいには彼らはイエス様を十字架につけて殺そうとするわけですよね。祭司長や立法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていたと書いてありますけど、そしてその通りに、ね、弟子の一人のイスカリオテのユダを使ってイエス様を捕まえて十字架にかけて殺してしまう。これもイエス様にとっては決して楽なことではなかったと思いますね。それから弟子たち、一番のストレスはね弟子だったんじゃないかと思うんですよね。一番近くにいますからね。そもそも弟子たちがイエス様のことを理解しないんですよ。イエス様の弟子になってイエス様のところについてきて、ずっと四六時中イエス様と一緒にいてイエス様の話を聞いているにもかかわらず、イエス様のことはなかなか理解できない。マルコの7章の18節にイエス様はこう言われてます。あなた方もそんなに物分かりが悪いのかと、これはまあ民衆は分からないけどお前たちも分からないのと、俺の話ずっと聞いてきたやろ、なのになんで分からないって言ってですね、これストレスかかってますよこの発言ね。でそうかと思うと、この弟子たち同士がですね争ってるんですよ。わずか12人しかいない。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。誰が一番偉いかって議論してたんですよね。イエス様は神の位を捨てて人となってね、しもべとなってこの地上に来られたのに、イエス様の弟子たちは、ね、誰が一番偉いか、誰がイエス様が天の御国に王座にお付きになった時に右に座るのは誰か、左に座るのは誰かと言ってですね、 つまらない喧嘩してた。これもねストレスだったと思いますよ。で頼りにならないですよ、ね、そもそも、ね、これはあのゲステマネの園の祈りのとこでしょ、ね、イエス様が一番しんどかった時じゃないですか、ね、もう辛さの絶頂の時にね弟子たちはよすぐそばでね高いびきですよ、ね、で3回しかも何回起こしてもまだ寝てしまう、まあ頼りになりません。そして極めつけはイエス様を裏切った。さっきも言いましたがイスカリオテのユダは金をもらってイエス様を捕まえる手引きをするし、一番弟子のペトロはイエス様を知らないと3回言うし、他のやつもみんな逃げちゃう。弟子たちはみんなイエスを見せて逃げてしまったと書いてある。よくこんなね、弟子たちをイエス様そばに置いておかれたなと思いますね、だこの話を読んでいると、まあ少々ね私たちの周りに物分かりの悪い人とか、ね、つまらんことで争ってる人とか、頼りにならない人いてもですね腹立てちゃいけません、イエス様は本当にそのストレスに耐えられてるわけですから、でもイエス様はそのストレスをどうやって解消されてたんでしょうかね。この強烈なストレスを、それはおそらくこの一人で祈るということだったかなと思うんですね。イエス様が一人で祈られたという記述は福音書の中にね実は何度も出てくるんです。まあ常にねこうもう日が昇ったらすぐ群衆がやってきますから、その前にね群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。もうずっと一日中いろんな人たちがやってきてイエス様イエス様言って癒してくれとか助けてくれとかお話聞かせてくれというもんだから、もうはい今日はおしまいみんな帰ってって帰らせて、ただ一人ね一人山に登って夕方になっても一人そこにおられた。まあ弟子たちもちょっとストレスでしたからね、弟子たちからも離れて一人でお祈りになられている。またマルコの一章には朝早くまだ暗いうちに、つまり誰も来ない時にイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。弟子たちはそういう姿を目撃してるんですね。弟子たちが一緒にいたとは書いてないんですよ、まあ、彼は多分寝てたんだと思いますが、イエスもまた出てたなみたいな、そんなことだったんでしょうかね。6章にも群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。常にこの人々から離れて、弟子たちから離れて一人で祈られた。でこれは父なる神様との交わりだったことですね。もうどこに行ってもストレスフルじゃないですか、さっきの話だとね。民衆もだし指導者もだし弟子たちもだし、まあ、考え方によってはですねもうイエス様の生涯ストレスだらけですよ。それでもイエス様がそれに耐えられたのはこの一人で祈る父なる神との親しい交わり、これがイエス様のストレスの解消術だったと思いますね。皆さんストレスを感じたらね、一人寂しく、ね、静かなところを探して父なる神と交わりましょう、ね、どっか行って独白にするとか、ね、人に悪口をわーわー言うとか、まあそれも悪くないですけどそうする前にね、まず一人で天のお父様に、いやこんなことありました、こんなことありました、しんどいですわって言ってですね、お語りするということが大切なんじゃないかと思うんですね。でもイエス様のストレスは実はこの群衆とか弟子とか指導者たち、要するに人間によるものだけではありませんでした。イエス様だけが背負われたストレスというのがあった。イエス様のストレスはですね、まず何といっても全人類の罪を背負って死ななきゃいけないってですね。これは誰も経験しないというかできない、これはね強烈なストレスですよね。罪の塊にならなきゃいけない。まあよく冤罪っていうねことがドラマになったり事件になったり、つい最近も なんか何十年もすでに亡くなった方のね、その冤罪事件再審が始まったっていうようなこともニュースになってますけども、人間にとっては自分がやったことのない罪で責められるほど辛いことはないと思うんですよ。でもイエス様は全くご自身に罪がないのに、この私たちの罪を背負って十字架で死なれるわけですよね。でそれも決して楽にやったことじゃない、ね、でこのイエス様のその時のストレスがこのゲッセマネの祈りに現れてるんですよ。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われたと。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。アッバ、お父ちゃん、お父さん、パパ、本当にもうこれ以上ない親しい呼びかけで、天のお父様に呼びかけて、ね、まるで幼子がお父さんにねだるかのような祈りですよ、これはね。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてくださいと祈る。イエス様もこの時自ら罪を背負って死ななければならないということは分かってらっしゃいますからね。この杯、あなたは何でもおできになるんだから、私が背負わなくていいんだったらこれを私から取り除けてくださいませんかと願ってらっしゃるでしょう。楽々と十字架に向かってるわけじゃない。全人類の罪を背負うことの重さは神ご自身であるイエス様が一番分かってらっしゃるからね。だからでも人となってらっしゃいますから、私たちと同じように、私たちと同じように気持ちを持ち、心を持ち、思いを持ってらっしゃいますから、いざその時という時にですね、ためらうわけですよ。そう祈った後で、しかし私が願うことではなく御心にかなうことを行われますようにと、この杯取り除けてくださいと祈りながら、一方でいやいや、ああ神様、主よ、あなたの御心が行われなきゃいけない、そのために私は来たんだ、言ってみれば自分自身の中に2つの人格があって、これがせめぎ合ってる。実はね、これこそストレスなんですよ。イエス様ご自身の中のストレスっていうかな、まあこれはね、イエス様しか感じることのない神としてのイエス様と人としてのイエス様のせめぎ合いかなというふうにも思いますね。この強烈なストレス、そしてさらに大きなストレスは、ね、父なる神に見捨てられた十字架の上で、3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であると。まあこれは詩編の22編のね、冒頭のところ、イエス様ご自身が詩編を引用されたとも言われてますけども、まさにその言葉を用いてイエス様は叫ばれてるんですよ。私をお見捨てになるのですかと。この父なる神に見捨てられた人は後にも先にもイエス様しかおられません。私たちがどれだけ罪深くても父なる神は、神は私たちをお見捨てにはなりません。どんなに大きな重い罪を犯したとしても、私たちが悔い改めれば、そしてイエス・キリストの十字架によって私たちの罪は許される。でもこの時だけは、イエス様だけは父なる神に見捨てられている、この瞬間ですね。世界でたった一人だけ味わわれた、これは霊的なストレスだと思います。霊的なストレスって言葉はですね、多分世界のどこにもないです。でもイエス様は世界でたった一人だけ霊的なストレスを味わっている。父なる神に見捨てられた、私たちは決して味わうことがないです。 どんなに精神的に辛くても、どんなに大変な思いをしても、父なる神は私たちを決して見捨てないですから、それが私たち人類の希望でしょ、ね、私たちにはその希望がある。でもイエス様はこの瞬間その希望が断たれたんですよ。だから我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならなかった。このストレス強烈なものですね。イエス様はこの後絶命されてるんですね、まあ、ご存知のようにイエス様が十字架にかけられたのは午前9時で、亡くなったのはこの直後の3時と言われている。わずか6時間です。で、十字架刑というのは実は殺さない刑なんです。すぐに殺したら楽になるから、できるだけ殺さない、その死の苦しみをじわじわ味わわせるための刑なんです。だから普通の人でもまあ3日ぐらいは生き延びて死んでしまうな。もっと頑強な人は1週間ぐらい、もう断末魔の苦しみを経て死ぬ。でそれを人々が見て見せしめとしてやった、その死刑なのに、イエス様ですよ、大工であった、ね、屈強な体をしておられたと思うんですよね。あのイエス様がわずか6時間で絶命した、その理由は私はこの霊的なストレスだと思います。まさに心が裂けたんだと思います。父なる神に見捨てられた瞬間にね、父になる神に見捨てられるというのはそれだけのことだと思います。でもそのストレスにさらされたイエス様、そのイエス様が、ね、その苦しみの後を見て満足すると、まあこれは予言の言葉ですけども、イザヤ書に出てくるんですね。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足すると、ね、父なる神に見捨てられ心が張り裂けるような痛みを味わいながらイエス様は満足されている。なぜか、それはその苦しみの実りを見ることができたから。イエス様ご自身が強烈なストレスにさらされ、死なる神に見捨てられて絶命することによって、イエス様が愛された私たちが父なる神に見捨てられずに済む、そういうことでしょ。イエス様が見捨てられてくださったから私たちは見捨てられないんです。本来なら私たちが見捨てられなきゃいけなかった、でもイエス様が変わってくださったから私たちと神様とのこの結びつきは、絆は切れなかった。そしてイエス様を信じる者には永遠の命を与えると約束されている。イエス様はその自らの苦しみの実を見ておられた、知っておられたから満足されたんですね。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために自らの罪を背負った。イエス様のストレスは私たちのためのストレスでした。ご自分のためではありません。私たちのストレスは自分のためのストレス、イエス様はそうじゃない。私たちのためにこれ以上ないストレスを味わってくださった。その結果として私たちは罪許され、父なる神から見捨てられることなく霊的なストレスを味わうことがありません。だからこのフィリピ書でね、パウロがこう言ってる、天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてがイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父なる神を称えるんです。アーメン。だからこんなに激しいストレスを私たちのために負ってくださった、だから私たちはイエス・キリストは主であると告白する、そして父なる神を称えるんだ。それ以外にすることないです。イエス様ありがとうございます、あなたが背負ってくださったその痛み、そのストレス知りませんでした、ああ自分ばっかりストレス多いな、私の生活ストレスは多いなと言って文句ばっかり言ってました、ね、 こういう話を聞くとね、すごい反省しますよ、イエス様に比べたら私のストレスなんか大したことありません、本当に申し訳ない。まあでもイエス様はここには書いてないですけども、その私たちのストレスも味わうために人となってくださったなと思うんですよ。それに同情するためでもあった。痛みを負われた、苦しみを負われた、そして私たちのその痛みや苦しみを理解してくださって感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは独り子をこの地上に遣わし、強烈なストレスの中でこの地上を歩ませ、そして最後はその関係を断絶して罪の塊として裁かれました。イエス様が味わわれた強烈なその心の痛み、私たちにはその痛み、その深さを理解することはできません。でも私たちが感じているこの小さなストレス、それでさえ私たちは疲れ、苦しみ、文句を言ってしまう。イエス様のストレスはどれほどであったでしょうか。十字架の上で父なる神に見捨てられる、そのことを思って三度もこの杯を取り除けてくださいと祈られた、その葛藤、今私たちにその痛みを少しでも理解する力を与えてください。ただただ私たちはそのことを知って、イエス・キリストは主であると今声を揃えて告白し、また父なる神を褒めたたえるものであります。なぜならば父なる神は独り子を見放すという強烈なストレスに耐えられたからです。主よ、今私たちに注がれている神の豊かなる愛を心から感謝し、心を合わせてあなたを褒めたたえるものであります。皆によってお祈りをいたします。アーメン。感謝いたします。